君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
梅雨真っ盛りで忘れてましたが、冬場乾燥した環境では車のドアを触るとバチッ。静電気体質の私は緊張の季節でした。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌隊広報が選ぶ傑作選シリーズ、今年2月に放送しました応用科学生命工学系、栗田博文先生の回をお聞きください。
静電気というと、特にこの時期嫌われ者で、この世からなくなればいいのにって僕ら祈ってるんですけれども、
はい、
もう本当に車の乗り降りとか最悪ですからね、
私はあんまり感じないんですけど。
え、体質？
何なんでしょうね。よくわかりませんけど、私はあんまりそのドアノブ触ってもあんまり痛いとかって感じることはないんですけどね。
僕ほぼ 100% になります。
あ、そうですか。
一回ドアに肘を当てて、
あ、
肘に犠牲になってもらってから手行きます。あ、
そうですか。大変ですね。
だから静電気といつも一緒にいられるんですね、先生は。
いや、どうなんでしょうね。
いや、大変な研究だなと思って、静電気の研究。
あ、実際実験でもたまにこう感電していてってなることは実は全くないことはないんですけど、うちの研究室でやってるような電圧ではそんな事故が起きるようなことはまずほとんど起きないんですけれども、
はい、
時々こうパチって痛いなって感じることは実験ではあります。それでもいろいろ役に立つ研究を、やってるわけですね。
そんな栗田先生ご専門ですけれども、一つ言いたいのは、静電気が起きたっていう表現はおかしいと。
そうですね、正確には、放電が起きたっていうのが多分正しいですね。
放電は放電ですよね、
はい、結局あれも例えばドアノブに触るときに、多分真っ暗闇のところでドアノブと手のあたりをよく見ると、多分指先とドアノブの間でこう雷みたいにバチッてこう光ってるのが多分見える、それはもう放電が起きてるんですね。でそれで痛いんですよ。
じゃあ静電気自体が痛いわけではなくて。
そうですね、静電気自体はそのバチってなる前に、その人の体が電気を帯びて発生してるわけですよね。
帯電してるわけです
よね。そういうことですね。それがそのドアノブに触ってドアノブと指先の間放電するから痛いということですね。
じゃあ静電気が悪いんじゃなくて放電が悪い。
そういうことになりますね。放電のさせ方が悪いんでしょうね。うまく電気逃がしてやれば、そんなに痛いことにはならない。
栗田先生、静電気の味方ですからね、汚名返上ということで。
まあそうですね。
うわ、静電気がって言うんじゃなくて放電がってこれからは言ってほしい。
そうですね、そういうことになりますね。
ビャーって青紫色に光るやつっていうのは、いわゆるプラズマっていうやつですか。
そうですね、例えばもうちょっと大きいもので言えば、雷もプラズマですし、
はい、
あとは太陽もプラズマですし、なんなら宇宙の 99% ぐらいはプラズマっていうふうに実は言われてるんですね。
ほとんどプラズマなんですか。
そうみたいですね。
宇宙に行ったことがないので、
そうですね、
わからないですけれども、プラズマってね、電化製品とかでも聞いたりするんですけれども、物質は固体液体で気体で、プラズマって4つの状態がある。
そうなんですね、こんな絵があ
るんですけど、かわいい先生がね、なんか教科書が何かですか。
そうですね、学会の、一般向けの資料なんですけれども、
学会
で、氷水水蒸気ってなんかで
擬人化されたつぶつぶちゃんがですね、
はい、
固体のところでは綺麗に並んで固まってるんですけれども、液体になると少し隙間ができて、手つないでるぐらいの、くっつき具合ですね。で気体になるともう手も離しちゃって自由に動いてます、
はいはい、 こいつらがまあ原子核と、まあ、原子は原子、
あ、粒々は原子核なん
ですね。そうですね、原子核と電子でこうできてるんですね、原子は、はい、そこにまあ熱とか、まあ、電気とか、まあ、エネルギーをもっと加えてやると、うん、まあ、こいつらがこうバラバラになって、まあ、イオンと電子に分かれる、まあ、こういう状態がまあプラズマなんですね。
あ、気体の時にはまだ原子核と電子がくっついて、
はい、
そこはくっついてるんですが、はいはい、プラズマになるとその電子も自由になって、
そうですね、
原子も自由になって、もう飛びまくって、
まあ、イオンと電子に分かれると。こいつらはまあすごくあのエネルギーを持った粒子なので、うん、まあ、いろいろな化学反応を起こしたりとか、うん、あとはもうエネルギーを放出するときにちょっと光を出したりとか、
だから暗闇で光るわけなんですね、
まあ、そういうことになりますよね。で、まあ、プラズマ使うと、まあ、表面を、削ったりとかするということができるので、うん、あの半導体を作るときに使うプロセスで、まあ、使われていたりとかも、ね、
プラズマを半導体を作るときに利用してるんですか。
そういうことになりますね。あとはまあさっきもちょっと言いましたけど、まあ、光出すっていう性質がありましたので、ちょっと最近聞かないですけど、
あ
のプラズマテレビとか、
あ、ありましたね、
ありましたよね、
うん、
まあ、あれもまあプラズマを発生させて光らせてるということになります、
ね、というふうにいろいろもう我々の周りでもプラズマ現象は起きてるんですが、うん、一般的には宇宙は 99% がプラズマだと、特に宇宙に行くと原子核と電子は自由になってる、
そういうことになりますね。宇宙ってその圧力が低い、圧力が低いほどプラズマって発生させやすいんですね。より低い電圧でもプラズマを発生させることができる、
真空状態の中でやった方が、
そうです、そういうことになります、
うん、
なので真空装置を使わないと、うん、まあ、プラズマって簡単に起こせなかったんですけれども、うん、まあ、我々のところでやってるそのプラズマっていうのはあの真空装置なんか使わずに発生させることができて、うん、その大気圧プラズマっていうんですけれども、
1気圧でプラズマを出せるっていう、
うん、そうです、まあ、真空装置って、まあ、言ってみたらこう密封容器じゃないですか、うん、まあ、そうすると、まあ、なかなかこう自由度がないですよね。
真空状態の中でも形を保っているものにしかプラズマを当てられない
ですね。そういうことになっちゃいますよね。なんですけども、まあ、我々のところでやってる大気圧プラズマはその真空装置がいらない、
うん、1気圧でいいですからね。
そうですよね。なのでいろんなところに当てに行くことができるわけですね。
僕にも当てられますね、
まあ、そういうことになりますね。
僕真空の中に入ったら死んじゃいますけれど、はい、生き物にも当てられる。
そうです。でもう一つの特徴がその大気圧プラズマは熱くないんですね。やけどしない。
え、プラズマなのに。
そうですね、
プラズマすごいエネルギーを持ってるっていう話でしたけれども、はいはい、熱くない、
はい、大丈夫なんですね。
おかしくないですか。
そうですね。まあそれが非常に面白いところだと思うんですけれども、
へ、
その代わりそのイオンとか電子はたくさん入っているので、例えば、まあ、人間だったら人間の皮膚の表面で、うん、あのいろいろな化学反応を起こしたりとか、空気と反応したりとか、うん、まあ、いろいろなものと化学反応を起こして普通じゃ起こせなかったようなまあ、ことが起きると。
それは大気圧プラズマの特徴で普通のプラズマではない、
う
ん、特徴なん
ですね。
へえ。ただ大気圧でもプラズマが発生しやすいよっていうだけじゃなくて独特の能力があるんですね。
と、まあ、真空中のプラズマでもその化学反応をいろいろ起こすっていうのは多分起きるんですけど、うん、やはりその、まあ、装置がなかなか結構大掛かりになったりとかっていう、うん、多分デメリットは結構大きいと思いますね、うん、あとはその結構安い装置で大気圧プラズマってできちゃうんですね。
もともとはその気圧が低いところの方がプラズマって発生しやすいってことだったんですけど、
そうですね、
なぜ大気圧下で発生させることができるようになったんですか。うんうん、
それは実はあの大気圧プラズマを起こす装置の構造ってすごい単純で、
うん、
まあ、簡単に書くと、うん、これ2枚のこれ黒い電極板なんですね。
あ、2枚の電極を向かい合わせにして、はい、
でこの片方の、まあ、両方でもいいんですけど片方の電極板の表面をこう有電体って言って例えば、まあ、ガラスとかプラスチックとか、うん、まあ、そんなようなもので覆って、
うん、
でこっち側にこう高電圧をかけてあげるんですね。
あ、そのくっつけた方に高い電圧をかけてあげる、
はい、そうですでこの有電体がないとこう電極の間でさっきみたいに雷みたいにバチバチってなっちゃうんですけれども、
うん、
こう有電体が入ってるとこんな感じでこう結構綺麗なプラズマが発生するんですね。 こう面全体にこうプラズマが発生する。
有電体の周りに、うん、その放電状態が発生する。
そうですね、
はい、あ、なんか青紫色に光ってますね、はい、おとなしいプラズマみたいな。
そうですね、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、この油田体がないとところどころでこう雷みたいな、
雷が起きますよね、
不均一にこう起きちゃうんですけど、うん、まあ、こういう油田体挟んでやるとこんな感じの。
ガラスでもプラスチックでもいいんですか。
あ、いいと思いますね、はい、
何でもいいわけじゃないですよね。
まあ、油田体は電気通さないようなものだったらいいんですけれども。
絶縁体とは違うんですか。
まあ、似たようなもんですね、
うん、はい、電圧高く与えるっていうのは相当高い電圧、
だいたいどうでしょうね、数キロボルトでいいと思います。まあ、電極間距離にもよるところがあるんですけれども、うん、まあ、一般的には数キロボルトとか数十キロボルトとかで、うん、十分発生させることができると思いますね、
うん、それで、プラズマができるんだけれども、うん、それは大気圧下で。
そうです、できる
できるんですね、
う
ん、
あとはそのまあ、周り空気日食よりは例えばこういうとアルゴンとかヘリウムとかこういう気ガスってやつですね、
うん、
日食ともっと放電しやすくなったりとかするんですけども。
僕は車のドア開けるときは、うん、1気圧下なんですけれども、
うんうんうん、
あれも数キロボルトかかってるってことなんですか。
あ、それぐらいは出てると思いますね、
はい、うん、あれじゃあ大気圧放電なんですか。
まあ、そういうことになりますね。
あれ大気圧下ですもんね。
まあ、そうですね。
でも普通プラズマを利用しようとすると今まで真空の、うん、中でないとダメだったわけなんですね、うんうん、でもこの大気圧プラズマの技術が確立したおかげでいろんなことができてきた。
まあ、いろいろなこう工業プロセスに使えるようになってきたりとか、うん、それでもまだまだ現在進行中 の研究とかもあるわけなんですけれども、
うん、
まあ、やけどしないっていうメリットがありますので、
はい、
さっきもちょっとおっしゃってましたけど、まあ、人の体に当てることができたりとか、まあ、そういう応用が最近結構なされてますね。
あ、本当に人に当てるんですね。
そうですね。
なんかいいことがあるんですか、
は
い、
そうすると、まあ、古い技術としては例えば、まあ、人間に当てるか当てないかを置いておいて、
うん、
まあ、殺菌ができたりとか、あとは、まあ、最近出てきた話だと腫瘍がちっちゃくなる、すなわちがんの治療に使えるかもしれないとか。あとは
本当ですか、
まあまあ、本当かもしれない、
ね、でちょっとなんか今眉唾っぽいようなノリで、うん、紹介があります
けど、まあ、確かにそうかもしれないですけれども、まあ、ここ十数年の間でいろいろなことが分かってきていて、がん治療に使えるかもしれないっていう。
がん細胞はやっつけれるけど、うん、普通の細胞もやっつけちゃってるとか、
うんうん、あ、なかなか鋭いですね。で実はそういうことは起きにくいというふうなデータも実は出ていて、
うん、
正常細胞はそんなに死なないけど、うん、がん細胞だけどうも死んじゃってるんじゃないかっていうようなデータもあることはある。
現在進行中の研究なんですね。
そうですね、その通りですね。ただやっぱりそのなんでそういうことが起きるのかとか、うん、あとはそういうことが起きたとして、うん、その本当に安全なのかとか、まあ、そういうところはまだまだやらなきゃいけないことが多分たくさん残ってるような研究テーマですね、
うん、まあ、でも人体に当てられるようになったっていうのは大気圧プラズマだからということですよね。
そうですね。
その他プラズマのこう応用としてはどんなことができるんですか、
う
ん
う
ん、
まあ、あとは、まあ、さっき殺菌ができるっていう話をしたので、こう虫歯の治療に使えるかもしれないとか。
あ、
まあ、虫歯も結局微生物の感染ですよね、
うん、
でそういったところに使えるかもしれないとか、
うん、
あと止血、そう、血を止めるときにもなんか使えるかもしれないとか。
血を止める。
そうですね、
出血した
とき。そうですね、まあ、それとか、あとは、あ、農業応用っていうのも結構有望視されていて、
うん、
これ岩手大学の先生 のお仕事なんですけれども、
キノコ。
そうですね、
ホダギからね、キノコが生えてるんですけれども、うん、プラズマを使ってるんですか。
そうですね、こういうところに放電をかけて、
ホダギにプラズマを当ててやると、は
い、なんかキノコがよく育つとか。
へえ、
うん、であとはこれは名城大学の先生のデータですけれども、うん、まあ、さっき殺菌ができる、まあ、カビとかね、そういう微生物の殺菌に使えるということで、みかんの表面のね、
あ、みかんにプラズマ処理をしたものとプラズマ処理してないみかんとあって、はいはい、処理してない方はカビちゃうんだけれども、
まあ、そうですね、
処理してある方はカビてない、
はいはいはい、 こういうような応用にも使えるかも
ね。一方で椎茸は成長するけどカビは死滅するってなんか、
う
ん、
面白いですよね。面白いですね。
人間勝手なような気がしますけれども、
それはすごく非常に重要なポイントで、うん、まあ、何でもそうですけど当てすぎたら、はい、多分対象物も
やられちゃ う、
ね、ちゃうし、うん、まあ、殺したいものも死んじゃうんだけど、うんうん、逆に弱すぎても多分何も起きないだけ、
うん、じゃあ椎茸生やそうと思って当ててる、カビを殺そうと思って当ててるからいいんですね。
そういうことになりますね。なのでうまく多分コントロールしてやると、うん、まあ、その自分たちが求めている多分結果が得られる、すなわちあの制御するっていうことが、うん、あの可能になってくるだろうというふうに。
プラズマの制御っていうのは簡単なんですか？
まあ、それはまあいろいろやり方はあって、うん、例えばそのプラズマ源があって、まあ、対象物があるわけなんですけれども、どれだけこう近づけてやるかとか、 あとはまあどんだけ長く当ててやるかとか、うん、あとはそのそもそもそのプラズマを発生させる時の電圧を例えば強くしたり弱くしたりとか、いろいろなやり方はありますよね。まずその対象物とプラズマの間にまずその空気がありますよね、
はい、
まず多分プラズマって空気と反応するんですよ、周りの空気と反応、
大気圧下で行 う、 う、ね、大気圧プラズマですから ね、
はい。で、まあ、プラズマ自体も直接当たるかもしれないけれども、まあ、周辺の空気とも反応するし、あとはその生き物って、まあ、乾燥してたら、まあ、あまり水ないですけど、普通はこう割とウェットな状態というか、まあ、周りにこう水がたくさんあるようなところにいることが多いですよね、って考えると、まあ、空気とも反応するし、まず水とも反応するっていうことが起きるわけですね、そうすると、まあ、直接プラズマがもたらす効果というよりは周りの空気とか水と反応してできた新しい何かがむしろ直接こう細胞に、まあ、アタックしてるんじゃないかとか、で、まあ、そうすると細胞って細胞膜とか、まあ、細胞壁があって、まあ、それにまず攻撃するとか、まあ、すり抜けるとか、細かい話すると結構ややこしいことがいろいろ起きて、それで細胞の中にも例えば DNA とかタンパク質とか、まあ、ものすごいいろんな種類の分子が入っているわけですね、でそれに影響を及ぼして多分何かが起きるというような、まあ、結構難しい、まあ、複雑なプロセスが起きているはずなんですね。
それで椎茸が成長してくるとか、
するとか、まあ、そうですね、まあ、がんが小さくなるとか、まあ、私の研究はまあそういうこのプロセスをまあ追っかけているというような感じですね。
先生はそれをどれぐらい取り組んでらっしゃるんですか？
もうちょいで10年ぐらいになるかな。
あ、いろいろ10年やってると、
紆余曲折を経て
分かってきたこともあるんじゃないですか？
分かってきたこともあるし、まだ分かってないこともいっぱいありますね、
ぜひ分かったことをちょっと教えてください。
まあ、プラズマが直接何かしてるというよりはプラズマが細胞に対して多分その酸化ストレスを多分引き起こしてる。酸化ストレスってまたちょっと難しいキーワードが出てきましたけど、例えばなんか抗酸化作用とかって時々聞きません？
なんか老化は酸化なんですよね。
そうそうそうそう、
それを防ぐためにっていうことで抗酸化作用って聞きます、
その逆のようなことが、多分プラズマ当てることによって細胞の中で多分起きてる。
抗酸化作用になってるってことですか？
いや、抗酸化作用の逆。
逆？酸化してる？
そうそうそう、酸化ストレス、酸化す、ない、その生体分子を酸化させるようなものが細胞の中に多分できてる、
体に悪そうです
ね。そうなんですよね、なのでその細胞の中の、まあ、DNA とかに多分傷をつけてるだろうというようなことは分かってきていて、で、まあ、普通の正常な細胞だったら、正常な細胞っていう、まあ、細胞はそういうその酸化ストレスに対してその防御機能が働くようにちゃんとできていて、まあ、ちゃんとそういう修復のプロセスが動いているよとか、
それが刺激されて椎茸大きくなってくるとか、そういうことなんですかね？
どうなんでしょうね。そこに直接結びつけられるかどうかはなんかちょっと疑問ですけど、
椎茸のことばっかり気になりますけれども
そうですね、ずっとこれ出てるから
そう、画面にずっと椎茸が出てるので
、はい、そのでちょっとよくわかりませんけど、まあ、とにかくその抗酸化作用の逆、すなわち酸化させるようなものが細胞の中に、 多分できているっていうのはあのいろいろな実験では、うん、でそれでその細胞の中の、まあ、遺伝物質 DNA とかに、うん、あの傷が入ってきているっていうようなことは分かってきてて、まあ、それがいい方に転ぶか、うんまあ、悪い方に転ぶかっていうのはまたちょっと別問題だと思うんですけどね。
そうですね、うん、それが刺激になって健康になってるかもしれないし、
う
ん
そうですね、
もちろん害になってるかもしれないってことですね。まあ、きっと今日も帰るときに車のドアノブでバチッとくるんでしょうけれども、
う
ん
う
ん、
そうですね、天気いいですね。
いいことなのか悪いことなのか、うんうん、ちょっと悩ましいところですので、
はいはい、
ぜひ先生の力で早く解明して、
はい、そうですね、なんかあのみんなハッピーになるといいですね。
そうですね、うん、静電気からちょっとプラズマの話になりましたけれども、うん、もちろんプラズマ静電気で由来するものっていう意味だけじゃなくて、
うん、
プラズマは何でも電気があれば作り出せるわけですよね。
まあそうですね、電気で、まあ、作るっていうのが、うんあのまあ、この分野でも一般的ですけども、
まあ、身近なところでは静電気でも発生するプラズマと。
そうですね、はい、
いうことで、まあ、今日も新しいことをいろいろ教えていただきましたけれども、はい、大気圧下でプラズマが起こるっていうのは特別なことなんだっていうね、はいうん、そこから、まあ、いろんなことに応用できるようになったんだよというお話をね、うん、先生に教えていただきました、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
の城
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
これ今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういうコーナーがあります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました栗田先生の業界用語は
大気圧プラズマ。一般にプラズマっていうのはその圧力が低いところで、電圧が低いところで発生させるのがあの一般的なんですけれども、そのためには真空装置という、まあ、特別な装置が必要になるんですけれども、大気圧プラズマは、まあ、真空装置というのが、まあ、不要で、まあ、比較的簡単な装置であの発生させることができます。でこの理由から、まあ、いろいろなものにあの、当てるときの、まあ、自由度が高くなりますので、さまざまな分野への応用がいろいろ考えられて、研究されております。
知らない人がその辺の丸太をトンカチでトンカントンカン叩いていたって、別に腹も立ちませんけど、丸太みたいなあなたの腕をトンカチでトントン叩いてきたら怒りますよね。次週7月11日の天白の城はその辺のことがごっちゃ混ぜになる話、ラバーハンドイリュージョンについて昨年11月に放送、理科大情報知能工学系上田幸男先生の回をお届けしますを楽しみに。